FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。2月に入って初めての番組、歴史と文化の散歩道なんですけれど、今日は皆さん、節分ですよね。節分の日にはいろんなことをお家でされると思いますけれど、その節分っていうのがそれじゃあ何やねんと言われたら、ちょっとすぐに答えられないんじゃないですか。私もそうだったんですが、ご近所の人と話をしてても、節分ですな、節分ですね、豆まきでっかとか言ってお話はするんですけれど、それじゃあその節分っては何ですねんという話になると両方とも黙ってしまうというふうな、まあそんなこともありまして、今日は節分についてちょっとご専門の方にお聞きしてみたいなと思って、郷土資料館やってまいりました。教育委員会の文化財課係長の氷谷さんですが、お話を伺いたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こういう話になるとこちらへ来て氷谷さんに何ですかって聞くんですけれど、今言いましたように、はい、節分ですよね今日は。
そうですね。
その節分っていうのは一体、はい、まあみんなよう言うんですよ、節分節分、豆まきですなとか言って言うんですけど、はいはい、節分って何ですって改めて聞かれたらちょっと答えられへんというのもあって、はい、ちょっとその辺からお話聞かせていただけたらなと思います。はい
はい、まずはあの節分という文字を見ていただくと、うん、節を分けるという字を書きますよね。
そうそうそう、は
い、ですのでそれぞれの、まあ区間をこう分けているということで、この、節分、今のこの節分の日はですね、うん、明日から立春、春がやってくる、うん、その前の日を節分、
明日から春です、はいはい、その前の日ですという日が節分、
は
い、
そうですね。
ああ、そうじゃあまあ、はい、お正月で言うたら大晦日みたいなもんですね。はい、
そうですね。はい、実はその節分の時は旧暦でいくとちょうど正月の時期と重なるので、はい、
そうなんですか。
はい、なのであのお正月の行事とこう混在していろんな行事がされているということになります。
うんうん、それじゃあ今日が節分ですか、明日はお正月ですな。
そうですね。
ということですね。はい、で節分っていうのは何回かあるって聞きましたけれど、
そうですね、今あの節を分けるっていうふうに言いましたので、はい、明日は立春ですけれども、
はい、立春
って、はい、立春ですね、春が経つと書きます、
はいはい、
でその以降も夏秋冬とそれぞれありますよね。
立夏立秋って言いますね、はい、立冬も言いますね。
そうですね、はい、そういう4つの季節を分かれますので、そういった時も節分分けると、う
ん、それぞれ節分なんですか。ああ、そうなんですか。はい、それじゃあ夏もあのお正月みたいに節分があって、はいはい、その前の日が節分ということになるわけですね。
そうですね、はい、ただあの今のこの春のような行事をやってたかとは、そこはちょっとよくわからないんです。うんうん、ただ、まあ、節目節目の時にお祝いをする、お祭りをするっていうのは昔から行われていたと思います。
一般社会でもあんまり立春やから、まあ、立冬やからとか、はい、立秋やからとか言って特別行事ないですもんね。
そうですね、今はこうニュースでお知らせされて、うん、もう秋が来たのかなとか冬が来たのかなっていう、こう季節の訪れを感じることはあってもそうそうそう、そこになかなか行事まではひっついてこないかなという
ふうな、今日立冬とか言って、はい、それはいい、あの書いてあることがあったり、はい、まあ、あのテレビのニュースでもいろんなことが言われますけど、 特別それから言って行事があるわけではない、はい、
そうです
ね、春だけあるんですか。
春だけはやっぱりお正月の、ね、その旧暦のお正月の時期と重なったので、まあ、お正月というのは日本人にとって盆と正月一番大事ですので、
ね、
はい、なので一番たくさんの行事がこの時期に行われるということになります。
まあそういうことですな。まあ、やっぱり季節をこうはっきり分けていくというか、いろいろ年中行事をするについても、あのそういう印っていいますか、あの大事やったわけですね。
そうですね、暦っていうのは大事で、まあ、日本ではやっぱりあの農耕の民ですので、やっぱり稲の成長に合わせたごとに、まあ、暦があって、まあ、そういうのは農事歴とか言うんですけれども、 お米の育っていく様子、その時節々にもやっぱりお祭りをして、であの豊作を祈ってですね、うん、折々神にお供えをしてお祭りをするっていうのを繰り返しやってきています。
なるほどな。まあそういえばあんまり使わないですけれど、そういう農業、あの農事に関わる、はい、あのこの時期にはこんなことをするというふうな、はい、そういう、まあ、年中 の、 あの行事、はい、については何か名前がついてたりしますもんね。
たくさんあります。お米の場合もありますし、麦の場合もあったりもします。
ああそうですか、
はいはい、そういう収穫物に合わせてその祭事祭事をやってきたっていう経緯があると思います。
なるほどね。あそうか、そういうぐらいやっぱり農業にとってはそういうことは大事なことだから、忘れないように名前をつけて、はいはい、その時期が来たらちゃんとそれのお祭りをするということがあったわけですね。
はい、
それじゃあまあ節分に戻りますけど、それ節分というのは今言いましたようにいろんな行事があります。でそんな行事っていうのは昔から、大昔からあったんでしょうか。
そうですね、もともとは中国の方からやられていた、まあ、追儺とかいうような行事が、まあ、日本にも伝わって、
追
儺、はい、
どんな字書くんですかね。
追うっていう字に、
はい、
まあ、なんて言ったんですかね、なん、あの人間に難っていう字を書いて、
難儀のこと、
はい、難儀の感じっていうね、
難儀なことを追っ払うという意味かな、
はい、そうですね、はい、まさしくそ の、 あ の、 目には見えないいろんな邪気を払うためにあのやっていた、あの宮中の年中行事でした。
宮中の行事、はい、それを追儺と言われたわけですな。
追儺式というふうに、
ね、
はい、呼んでおりまして、あ、で、あのそれまさに年末、それはの節分というよりは年末の行事でして、
はい、
で、そういった目に見えないものを、大隣という方が包装師という、方っていう字に、うん、相談の相、会うっていう字に、うん、師は、師匠の師です
かな、
はい、で包装師という方が登場して、うん、で後ろにあの子供をたくさん引き連れて、
うん、
で、目に見えない邪気を払っていくっていうのがこの追儺式だった。
あ、やっぱり邪気を払う行事があったわけで、
はいはい、やっぱりこう物が変わる、そういう節目節目の時にはこうちょっと間が入って、その時にいろんなこういらないものといいますか、恐ろしいものが入ってくるのを防ぎましょうと、払っていきましょうというのがその行事の中身になっています。
年が変わるようなそういう隙間みたいなところに入り込んでくるのが難儀なもんやと、でそれを入らんように追っ払おうというのが行事としてあって、追儺と言ったんです。
追儺というものがありました。古くは飛鳥時代の頃からあったというような記述も見られま す、はい、
でそれが後に、まあ、そういう節分のさまざまな行事に変わっていくという、はいはい、
そうですね、宮中の行事を一般の人も見習って
でや
っていくってい う、はい、いうようなことが増えていったのかと思います。
なるほどね。で普通、まあ、節分、はい、この、 あの春の節分ですな、
はい、
にあのする行事といえば、はい、あの豆まきですやんか。
そうですね、
はあはい、これは何か意味があるんですかね。
そうですね、あの一応ですね、まあ、あのその豆を打つことによってそういった鬼を追い払っていくわけなんですけれども、うん、そういうこう豆そのものにそういった邪気をこう払う、あの霊力って言いますか、そういうものがある、まあ、食べ物でもある
とれてる
いうことですね。でそういったもので、まあ、あの邪気、悪いものを払っていく、そういう霊力のある食べ物でもって払っていくっていうようなことがあります、うん、
はい、他ね、あの豆という字をね、どんな字なんやろうと、はい、まあ、普通豆っていうのは意地書いて口書いてというあれですけども、はい、あの間は、
あ、なるほど、
間の魔法の間って言いますか、
魔法の間ですね、はい、
あの間ではないかな、はい、で あの目は滅するということではないかな、魔を滅するというふうな、はい、どっかで見たような気がするな、はい、なるほどこれはあの邪を払うと言います、はい、それに当たるかなというふうに、はい、まあ、これ当て字でしょうね。
そうですね、う
ん、
はい、
あ、まあ、そういう豆っていう植物は、はい、植物があのそういう厄介なものを追い払ってくれる力を持ってるというふうに思われてたわけですね。なるほどね、はあ、それでまあ豆がまかれる。今はあの豆をまくだけじゃなくてあのいろんな名前をつけた豆が売られてたりしますね、
はいはい、
これはあのより良くするためという意味なんでしょうかね。福豆とか言いますやん、吉祥、ね、はい、豆とか言って、はい、
あの豆まきの時も 払う方もありますし、お家の方にも福を呼び込むという方もあるので、両方そのいい方で呼ばれているんではないでしょうか。
あ、なるほどな、ははそうかそうか、そういう意味もあるわけですね。はは、福豆は家に福をもたらす、
はい、なるほど、悪いものを払って福を招くというところなのではないかと思います。
でその豆ですけれど、はい、まあ、家で家庭の中でも、はい、あの豆まきどこの家でもするけれども、よくあの新聞とかテレビとかで知らあの報道されるのは、お寺とか神社でなんかあの高い台があって、そこに有名な人があの並んではって、なんかまあ紙紙もつけてたりしました。それであのマスに入った豆をあのまかはるね、一般の人は下で待っててそれを受け取るというようなことがあります。なんかそういう場所で巻くというのが行事としては決まってるんですか。
いや、そうではなく、多分そっちは本当に服を、ま、もらう方の巻くなんではないでしょうか。あの餅巻きとかも同じように、うん、いろんなこうお寺とか神社とかの祭事の時に、ね、あの参拝された方に餅巻きをするっていう行事は結構各地でやられてますので、うん、ありますね、それと同じような意味合いがあるのじゃないかなと思いますね。
いや、もうこう節分という一つの区切りの節目の時に、はい、お寺や神社にお参りをしたその方に福を授けようというような、こっちはまあ授ける方の豆ということになるわけですね。家でやる豆まきとはまた違うという。
そうですね、
なるほどね。あの神社とかあのお寺とかでまかはる人っていうのは、まあ多分によく知られた人ですけれど、なんかまく人っていうのは決まってるんですかね。
いや、どう、
そんなことは決まってない、
なんでしょうかね。やっぱりあの有名な方からもらった方が、うん、まあ、ありがたいだろうというところではないかと思いますが、ね、
そうですか。なかなか賑やかな豆まきがあちこちで、されているというふうに思います。さてその鬼をですね、はい、追い出すというふうなことを言いますやんか、はい、福は内、はい、鬼は外と言いますやん、
はい、
この鬼というのは何なんでしょうね。
鬼はね、あの非常に難しくて、はい、あのいろんな要素が組み上がって今の鬼のイメージになっているので、一個ではなかなかないんですね。
あ、そうですか、
はい、で今鬼って言うと怖くて、はい、あのそばに行って欲しくないなっていう鬼だと思うんですけれども、
だから追い出す、
追い出すんですけれども、うん、あのさっきちょっと追名の話もさせていただいたんですけれども、はい、やっぱり悪いものを追っ払おうと思うと、追っ払う側がニコニコ優しければ追えないという、うん、そういうことで、鬼をそういう見えないものを追っ払うためにはこっちもちょっと武装をしてですね、力強くいなきゃいけないということで、はい、さっき言った方相氏っていう方も、うん、黄金のお面に4つの目がある、うん、本当に鬼みたいな怖い顔したそんな方が、あのその邪気を払っていくんですね。
あ、そうですか、
はい、でそれで、まあ、あのこの辺ではあまりないんですけれども、あの播磨の方に行くと、はい、そういうですね、邪気を払うための鬼がたくさん出てくる行事がこの 1,2 月に集中して行われるんです。
何ですか、
はい、実は今日も多分あのお隣の、あ、お隣いいですね、神戸での永田神社でも追名式という鬼がですね、松明を持ってあの邪気を払って、でその邪気を払ってもらった松明を持って帰って家の玄関にあげておくなんていうような、そういう行事も行われていますので、あの逆にですね、邪気を払ってくれる鬼はいい存在、
そういうことです、
むしろ春を呼んでくるすごくいいも存在っていうような、あの鬼がやってくると春がやってきたなっていうふうに播磨の方では感じ取られていると、
はい、そうですか。
決して追い払われていく存在ではなくて今は鬼って聞くともう嫌だなっていうふうに思われる方が多いかもしれないですが、うんね、むしろ嫌なものを払ってくれる良き存在っていうのも鬼の一つの性格というかイメージなので、なるほどね、全然今とイメージが違うので鬼はまあ、よくその虎のパンツを履いて、角が生えてっていうふうに言って、それは、まあ、牛虎という鬼門の方角があるので牛の角と虎のパンツで鬼というようなイメージがともついていって、まあ、よくない方のイメージですけども怖い存在っていうふうに思われているんですけども、そういう存在だけではなくて、まあ、いろんな要素が組み立って今の鬼のイメージになっているので、実はその強さっていうところだけの部分もあったり、そういう邪気を払う強さを持つところであったり、まあ、だからこそ怖い存在に変わっていったりっていうような時代のその人々の感じ方によって鬼のイメージは変わっていくということになります。今はちょっと追われちゃってますけれども、
で、ね、
はい、
で僕らはその豆をまく時の掛け声で、はいはい、鬼は外っていうから、はいはい、これは追い出される側やから鬼は悪いやつやろなというふうにまあ思いがちですが、ある時代には鬼というのはその邪を払ってくれるものとして大事な存在やったという時期もあったという、面白いことですね。
その辺の行事が今でも播磨の方ではされているので、そういう松明を持った鬼たちが邪気を払っていってくれるというのが大事に行事として行われていますし、最後鬼の顔にかぶっと噛んでもらって、そういう1年間病気をしないようにっていうような、そういう祈願をするような行事も中にあったりします。
獅子舞に似てます
な。そうですね、同じような感じです。
なるほど、そういうものが今でも伝わっている地方がある。なるほどね。いや、鬼に対する考え方もまちまちですから、必ずしも出て行ってほしいというだけではなくて、鬼さんお願い邪を払ってというふうな意味もあるということをちょっとまあ勉強させていただきましたが、なるほどな。そうやると鬼は外がええから外へ行っといてくださいっていう意味かも分かりません。福は内、福っていうのはまあ幸福ということでしょうから、はい、まあ、これが内に入ってくださるのはいいことということでしょう、はい、ところによっては、はい、鬼も内というところもあるというふうに聞きますね。福は内、鬼も内というふうに皆さん入ってきなさいという、そういうところでは今おっしゃったように鬼というのは大切な存在というふうに思われているのかもしれませんね。
そうですね、
なるほどな。豆まき、皆さんどんなふうにしてやられるんでしょうか。それから普通の家庭ではね、豆をまくのは大体男の人とか、あるいはご主人、旦那さん、というか世帯主というか、はい、そんな方がするものというふうに聞いたことがありますが、はい、それはどうなんでしょう。
そうですね、やっぱり節目節目の行事はその家主が、うん、家の当主が行うっていうのが基本ですので、
家長がやる
ということで、うん、そういったまあ邪気を払うのも家長の役目というところだったのではないか
もあるかもしれませんね、はい、そういえば大晦日に、はい、いろんな鬼姫ができたり、はい、おせち料理が出来上がってくる、これ作らはんのは奥さんがしはるわけですけど、出来上がった料理をお重に詰めるのは主人の役割ってなことを言うところもあったりしましたからね。やっぱり家の中での用事の中でもそういう家長がせないかんことっていうのはそういうふうに決められてたんかもしれませんね。いや、もう今ではもうお父さん逆に鬼の役になってですね
追われちゃってますね。
豆をぶつけられてしまう。鬼の面なんか一緒に
豆と
売ってますやろ、はい、でそれをお父さんがかけて、で子供たちがそれをめがけて、お父さんめがけて豆をまくような風景も見られるようですけど、なるほどね。そういう意味合いが、まあ、あったということですな。もう一つね、
はい、
これはうちでも今でもやってるんですけれど、はい、ヒイラギの枝に、はい、イワシの頭を、はいはい、くっつけてといいますか、まあ、突き刺して玄関先にぶら下げるというようなことを 風習としてしますけど、あれはどういう意味でしょうね。
それもさっき の邪気を払うという豆まきと同じような要素があって、はい、やっぱりイワシの頭は臭いじゃないですか。
はいです、
まあ、そういう臭いもので悪いものを払いましょうという作戦です。
そういうことですか。
でヒイラギもこうとんがってますので、こうつっついて、はい、そういったもの と一緒にして、のき、うん、あの家の玄関とかに釣っておくと悪いものが中に入ってこないと。
いや
臭いからこの家やめようというふうに思って帰ってもらおうとそういう作戦だと思います。
なるほどね。そういう邪気は外へ中へ入ってこないようにということで、玄関先にぶら下げるというのが、まあ、理由なんですね、まあ、そういう辛抱せなしょうがないですな。
そうですね、はい、
なるほどね、まあ、そういうのもやってらっしゃるところも未だにあるんじゃないかと思います、もう一つ、はい、節分で、はい、もう最近はもうこの、ヒイラギのイワシとか、はい、あるいは豆まきよりも、はい、お寿司の丸かぶりというのが、えらいことになってますけれど、
ね、
これはやっぱり古事、はい、昔からあったことなんでしょうか。
これは比較的新しい、まあ、新しいといっても 4,50 年ぐらいになってくるの で、まあ、だんだん伝統行事になりつつあるかもしれないんですけども、もともとは、まあ、海苔をたくさん食べていただこうという、うんうんうん、
そうらしいですね。
メーカーの方がその始めたのがきっかけだったというふうに言われていますけど、
うん、聞いたことがあります。大阪の海苔屋さんが、組合の方がみんなでよって相談されて、たくさん海苔を買ってもらうようにこういうのを一つ提案しようという、それがきっかけやったというふうに聞いてます。今やすごいことになってます。
今はもう普通にコンビニでも予約までしてどうですかっていうようなぐらいの時代になりましたので、すっかり全国的な行事に、ね、はい、なってきたので、
まあ、海苔屋さんにしたら大成功ということになるんでしょう。
そうですね。
でその時に恵方を向いて無言で食べるということも同時に言われてますが、恵方というのはどういうことなんでしょう。
やはりその年その年に吉報ですね、さっきの福を呼び込むではないんですけども、うん、いい方角っていうのが決まっていて、あ、まあ、そちらに向かって、まあ、食べることによって、うん、まあ、福を招きましょうという気持ちなんだと思います、
ね。ちなみに今年は何か、
今年は東北東というふうにな
っていて、そう言われてるわけです、はい、東北東の方に向いてということに皆さんやられるようなことになってるわけですな、はい、まあ、豆まき、それから、イワシの、ヒイラギ、それから、まあ、恵方巻きというふうなことをいろいろお伺いして、まあ、大体こんなことを皆さんやられるのじゃないかなということなんですけど、恵方、はい、の反対で、はい、のヒイラギを植えてある場所がだいたい鬼門やとか言いますやんか。でこれは、まあ、それぞれの家で違うのか、あるいはだいたい決まった方角で、はい、そういう、こう悪い方角鬼門というのがあるのでしょうか。
やっぱり昔からの家相っていうのがあって、家のこうどこに物を何が置いた方がいいというのがあって、はい、うちの資料とかでも家にこう家相図が残っていたりしますの で、やっぱりそのこの辺にこういった植物を植えた方がいいとか、そういうのはいろいろあるんだと思います。
まあ、それが一定の方角にあるので、はい、そこに今ヒイラギを植えるというようなことになったりするんでしょうね、はい。いろいろ節分について教えていただきました。こういうことをちょっと知ってるだけでも、また豆まきの時の気分とか、あるいはそういう、まあ、お寿司をかぶらはる家についてはそういう時の、気分が少しは変わるかもしれませんし、ご近所のお話し合いでもそういうことが出てくるかなと思います。なかなか面白い話をありがとうございました。それと最近に郷土資料館として何か特別な行事を考えていらっしゃったらご紹介いただけたらと思います。
はい、実は来週の8日の金曜日からですね、
はい、
西阪急西宮北口駅の北側にあります西宮北口図書館、こちらとですね連携いたしまして、
はい、
郷土資料展示&ブックフェアというものを開催します。これは展示とですね、それに関連する、ま、本を一緒に並べて 興味持っていただいた方はそのまま本も借りて帰っていただけ る,
あなるほど。
そういうようなイベントを2月の8日から3月10日まで開催させていただきます。
大体1ヶ月間ぐらい。
そうですね、
はい、図書館の中ってそんな場所あるんですか？
そうですね、入ってですね左手の方に行きますと、うん、そういったこう掲示板を、できる棚がありまして、こちらの方でですねパネルとあと少し実物資料も展示をさせていただこうと思っています。
パネルはたくさんですか？
パネルはそうですね、ま、10枚ごろ並べさせていただこうと思っています。
はい、何が展示されるんですか？
そうですね、今回はですね西宮北口の少し東側に河原橋町というところがあると思うんです。ここにですねかつて、まあ、江戸時代なんですけども、尼崎藩の大井戸屋の方が住んでおられまして、そこにたくさんの資料が残っているんです。でそこからですねその資料からですね中に日記がありまして、
はい、
その日記からですね大井戸屋さんの、暮らしぶりであるとかお仕事の様子なんかをですねエピソードとして紹介できればなと考えています。
それって古いもんなんでしょう？
そうですね、はい、江戸時代から、まあ、近代入ってからもずっと残っている資料があるんですけれども、
毎日書いてはった日記帳みたいなもんですな。
そうですね、時々はお休みされてるんですけど、でもほぼ毎日書いておられたもの
が残っている。それって和紙のあんな紙に筆で書かはったやつでしょ
う？そうです、
いわゆる公安所というやつですかね。僕らが見ても読めない、
はい、そうですね。あでも古文書もある一定の法則で崩してありますので、結構暗号解くではないんですけれども、はい、一度こう法則を覚えると比較的読んでいくことができるかと思います。なので少しでもですね古文書をちょっと触れていただきたいなというふうに思っておりまして、うん、その会期期間中の2月の15日の金曜日に、うん、ちょっとですね崩しを読んでいただくようなワークショップも考えていますので、
読めるやろうか、
はい、午後2時から申し込みもなくやってるのをフラッと見に来ていただいたら、そのままやっていただけるようなワークショップになってますので、ぜひご参加いただければと思います。
そんな機会ってめったないですもんね。古文書いうのも見ただけで分かる、なんかヘニャヘニャヘニャと書いてあって、
でも意外とですねひらがなの崩しっていうのは結構身近にあったりしますので、そういうのも知っていただいて拒絶反応ではなくてちょっとでも興味持っていただければなというふうに思っております。
なんか街歩いてても時々変な文で書いてあるものが目についたりします。それあこれ古文書や、
はい、
これわし読めるで、はい、っていうようなことになったら面白いかもしれません、はい、そういうワークショップにされるんですか？
はい、きっかけになればいいなと思っています。
西宮にあった、大井戸屋さんの日記に関するような古文書が展示される、
はい、
それはもちろん翻訳といいますか、こう読むんですよというのも解説があるんでしょうね。
そうですね、なかなかそこら辺は難しいので、こちらですでに読んでいる本がありますので、そちらをちょっとご紹介させていただこうかなと思っています。
ありがとうございます、はい、ちょっとそういう、ワークショップのご紹介もいただきました、今日は西宮市立郷土資料館の兵谷係長さん、節分についてその行事の中身とか、あるいはそれにはどんな歴史があるかとか、いろんなことをお話をお伺いしました。兵谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。